色のある人物といえば、シエス・キリストです。2000年ほど前にキリストがイスラエルに住んでおられた時から、今日にかけて、キリストについての人々の意見が分かれているからです。例えば、シエス・キリストは罪のない神である方と信じる人もいれば、キリストは最も弱で人を騙すと思う人もいます。また、キリストが崇められましたが、他方では呪われました。それで、ある人々は、キリストもキリストを信じる者も激しく憎んで迫害しました。その結果として、キリストをはじめ、多くの信者が殉教者になりました。私にとって、シエス・キリストご自身が主張された通り、絶対に神である確かな証明の一つは、十字架で苦しめられた間に、どのようにご自分の敵を扱われたかという言動です。人は、肉体的、また精神的な困難に遭う時こそ自分の誠の性格が明らかになると思います。確かにキリストは十字架にかけられた間に理解できない肉体拷問と精神的苦痛に応対になったのです。しかし、その時、キリストがどのように敵を扱われたかを公正に調べさえすれば、人はキリストが神である結論に達するのです。実は、キリストを十字架に貼り付けたローマ兵士たちの百人隊長は、イエス様が残酷な扱いにどのように反応したかを監視した後、この方は誠に神の子であったと告白しました。ご存知のように、今年の復活祭が近づいてきましたので、先週から3週にわかり、主イエス・キリストの十字架と復活についての話をさせていただいています。今日、二つ目の話を通して、キリストの十字架にかけられている間の振る舞いを皆さんと一緒に考えたいと思います。聖書によると、信者たちがキリストと同じように、不当な苦しみを受けることは珍しいことではありません。実は、第二テモテに書いてあるように、何回も迫害を受けた熱心なパウルという伝道者が、獄中で次のようなことを伝えました。確かに、キリストイエスにあって経験に生きようと願う者はみんな迫害を受けます。第一ペトロ3章21節によると、十字架で苦しみを受けになったとき、キリストは信者たちのために模範を残してくださいました。それで、信者たちは不当な苦しみを受ける場合に、キリストが示されたように、次のように対応すべきです。まず、反対者にそう知る機会を与えないために、正しく振る舞うべきです。第一、ペトロの2章の22節。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも乱されませんでした。 誰がそのことをキリストについて言ったでしょうか。ペトロです。ペトロは3年間キリストと一緒に毎日滞在しました。その3年間の間に一度もキリストはペトロに言うの、キリストは一度も悪いことを犯さなかった。皆さん、誰かがあなたと一緒に2日間過ごしたら、そういうことを言えるでしょうか。その人はいつも正しいことを考えて言ったりとか、多分そう言えないと思います。キリストはね、その正しい振る舞いを送ったのに迫害された。第一ペトロ2章2章2章の12節2章の12節、異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らは何かのことであなた方を悪に呼ばわりしていても、あなた方のその立派な行いを見て、訪れの日に神を褒めたたえるようになります。この訪れの日、将来のことですね。いつかその人はあなたが正しいであることを認めなければいけません。もしかするとこの死後のことかもしれません。わからないですが、ただ私たちはつまずきを与えないように、キリストと同じようにその振る舞いはすごく大切なことです。その反対者にそしる機会を与えないために、同じ第一ペトロですが、3章の13から16節まで読ませていただきたいと思います。もしあなた方が善に熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。いや、たとえ義のために苦しみことがあるにしても、それは幸いのことです。彼らの脅かしを恐れたり、それによって心を動揺させたりしてはいけません。むしろ心の中でキリストを主としてあがめなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。ただし優しく慎み恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさい。そうすればキリストにあるあなた方の新しい生き方を罵る人たちがあなた方を知ったことで恥じいるでしょう。キリストの場合はそうでしょう。いろいろと非難したキリストに対して本当に嘘をつきましたが、でも結局キリストが監督の前に、ロームの監督の前に出た時に、その監督は、ね、キリストのことを調べて、死を受けるべきところ、罪とかね、何もなかったと言いました。実はね、敵だけそのこと、嘘をついて、キリストについて、また信者たちにも、そういう人がこのようにいますので、私たちの方も、反対しに、そう知る機会を与えないために正しく振る舞うべきです。キリストと同じように、また悪を持った悪に報いず、かえって祝福を与えるべきです。キリストと同じように見てください。皆さん、第一ペトロ2章の23節、十字架にかけられたとき、キリストが十字架のそばに立っている人たちは次のことをしました。キリストに対してそのことが起こりました。罵られても罵り返さず、 距離締められても落とすことをせず、正しく裁かれる形なる神に任せになりました。ルカ23章を開いてくださいませんか。ルカ23章の33節から、ルカ23章、23章の33節から読ませていただきたいと思います。十字架の場面、ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らは、このローマ人たちはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いて、で、あの兵士たちに、ね、イエスの着物を分けた。民衆はそばに立ってながら眺めていた。指導者たちもあざ笑っていた。あれは他人の救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分の救ってみろ。兵士たちもイエスを預ける、そばに寄ってきて、ついぶどう酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分の救えと言った。みんなキリストを預けた。でもイエス様の反応は何ですか。彼のために祈りました。彼らが呪われるために祈りませんでした。罰されるためではなく、彼らを許されるために祈りました。読み続ければ、すなわち人の働き読めば、その祈りに叶えられました。聖霊様が与えられた日、大勢のユダヤ人たちがやっとイエスは本当のキリストであることを分かって、罪を認めて救われました。祭司たちも救われて信じました。それからローマ人たちも救われて信じて救われました。私たちも同じ振る舞いを示すべきです。キリストの言葉ですが、十字架にかける前のことですが、迫害する者のために祈りなさい。第一ペトロに戻ってくださいませんか。三章、三章の九節。第一ペトロ三章、三章の九節。悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。誰でも祝福を受けたいでしょ。聖書によると、この一つの方法で自分に対して害を与える人のために、その人が祝福されるように祈れば、自分に祝福が与えられます。必ず平和が自分の心を守るようになります。皆さんのね、みんなそういう経験があったでしょう。誰か自分に対しての言葉でとかに傷をつけてしまったということがありますね。私はみんなその経験がありました。皆さん、そのことを思い出すと、このようにしてください。その人が自分に対して悪いことを犯した人の祝福のために祈ってください。 本当にその人を祝福されたら、その人は変わるでしょ。またその人が変わらなくても自分が、心が変わるでしょ。平安が与えられます。とても大事なことです。ローマ12章開いてください。ローマ12章、12章の14節。もちろん皆さん、今日の話の内容はね、この世の考え方正反対でしょ。でもキリストはそういう私たちのためにその良い模範を与えてくださったので、私たちはキリストについていけば同じようにするべきです。12章の14節。あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福するべきだって呪ってはいけません。17節。代理に対しても悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさいという言葉は、皆さん、キリストは素晴らしいことを教えてくださっただけではなく、キリストの場合は、キリストの人生を学んだら、キリストこそご自分の御言葉を実践することを気がつきます。だから、キリストにあった、キリストに許されたものは、同じようなことができます。反対しに、そう知る機会を与えないために、正しく振る舞うべきです、私たち。悪をもっと悪に報いず、かえって祝福を与えるべきです、キリストと同じように。また、自分を復讐することをせず、迫害するものを神様に任せるべきです。見てください、キリストの模範です。第一ペトロ、もう一度2章の、今度、第一ペトロ2章の23節。第一ペトロ2章に戻って、2章の23節、この後半、正しく裁かれる方にお任せになりました。キリストはね、裁判を受けたとき、聖書によると答えなかった。ユダヤ教の指導者たちはキリストについていろんなことを言ってしまいました。キリストは答えなかった。もう彼は彼の 人生を見たからです。答える必要がなかった。そして十字架にかけられたときも、彼に答えなかった。自分の守ろうとしなかった。ただ彼の祝福のためにおります。後で父なる神、正しく裁く方に任せました。聖書によると、信者ね、裁いてはいけません。そういう言葉あります。なぜ裁いてはいけないでしょうか。少なくとも2つの理由があります。まず、私たちは事情は全てわからない。その人の考え方とかね、もう一つね、私たちこそ罪があるので、その立場がないので、でも神様は正しい方だから、信者たちは裁いてはいません。ただその結果を主に委ねます。神様、皆さん、神様は、聖書によると、言葉が下に昇る前もご存知です。神様はこの世の始めから世の終わりまで、すべての人間の言葉を今ご存知です。今ご存知です。神様、この、ね、最後の審判の日、その人たち、キリストを受け入れなかったら、それぞれの言葉に裁かれる。神様はそれを本に書き留めたからです。キリストを信じたら、それが許された。神様はそのことを思い出しません。ただ、自分に対して悪いことを犯したのに、その人を認めようとしない神様に許しを求めない場合はね、 神様は結局その言葉によってその人を裁きます。そうイエス様はそれを分かっていないで答えませんでした。ローマ12章に戻ってください。ローマ12章、ローマ12章の19節、愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。私たちのすることではない。神様のすること。神様は復讐されます。人間はしてはいけません。神は正しくできますので、また、箴言の言葉ですが、開けてくださいませ。詩編の次の巻の箴言ですね。箴言の20章、箴言の20章の22節。箴言20章、20章の22節。悪に報いてやろうと、いてはならない。主を待ち望め、主があなたを報われる。普通ね、喧嘩する場合ね、誰が自分に対して何か言ったらね、もっと強い激しい言葉ね答えるでしょ。そしてこれに悪循環になるでしょ。聖書の教えは逆です。それね答えません。ただ主に任せる。主は正しく、もし必要であれば主は正しく復讐します。ただ私の、立場ではありません。キリストは良い模範として十字架にかけられた時、この次のような3つのことを表して私たちに守るために残してくださいました。まず反対しにそう知る機会を与えないため正しく振る舞うことです。また悪を持った悪に報いず、かえって祝福を与えることです。そして自分で復讐することをせず、迫害するものを神様に任せるべきことです。そうすれば、私たちもキリストと同じように結局勝利ができます。